主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき296回です。
296?
はい、この前ニュースでね、
はあ、
昭和天皇実録って本が出てるでしょ、
はいはい
はい、あれ5000箇所ほど間違いがあったんですって。
ほう、
ひどくない？ 5000 箇所ってって思った
んで。間違いってどういうこと？
間違ってなんか正誤表をなんか出すとかってニュースでやってます。なんか人物とか地名が間違っていたとか。なんなんです、ああいうのってちゃんと出版するとき添削しないんですか？
いや当然するでしょ。
それでも5000箇所は間違えるもんなの？
まあね、まあ関心はしないですけど、
ね、もうちょっとね1箇所ぐらいとかね。僕もこの間買って読んだ本なんか誤字があってちょっと見つけましたけど、見つけると嬉しいけど、地名とか人名言われても分かんないもんね。誰
だって教科書とかでもあるんだからさ。
教科書にもあるんですか？
ありますよ。
へえ、そうそう、なんですか。あ、でもそんな小中高の教科書でってこと？
そうそうそうそう。
大学とかで買わされる本とかだったらさ、
なんかいやそんなん全然余裕であるでしょ、
うん、ある。
教科書なんかね、もう決まったやつを配布したら、うん、結構生徒が見つけてみたいな、たまにニュースとかになるじゃないですか。
あ、そう、
うん、
へえ。全然だってちゃんと教科書なんか国語の教科書ぐらいしか読まないじゃん。
どういうこと？
教科書ちゃんとしっかり読んだことってある？あんまりないような気がする。
あ、そう、
うん、で国語のだって国語だって全部使わないけど、なんか小説とかさ、あれをこう読まされたりするじゃん。
それこそ日本史なんか全部端から端まで読むじゃん。逆に
読まないよ
そうな
の？だって最後まで行った記憶ないもん。
マジで？
うん、僕太平洋戦争行ったのかな。
あなたなんか変な日本史だったんでしょ。変なっていうか
変な先生
カリキュラムがちょっと変なあれだった
んでしょ。まあジジイの授業でしたけど、うん、まあ、でもね、なんか、うん、数学の数学とかさやるかな。
ああ、
うん、
教科書見たってわかんないでしょ、数学なんか。
わかんない、
結局。
うん、英語もわかんなかったでしょ、うん、うん、理科もわかんないでしょ、音楽もわかんなかったし、うん、家庭科も一品とこなかったし、うん、
全滅じゃん。
古典も漢文もよくわかんなかったし。
いやー、よく卒業できたね。
まあまあ優等生で。
そう、それどこの学校？大丈夫？
ケリーさん高校、
う
ん、ケリー県立、
あ
ー、ケリーさん高等学校ですね。
うん、
新学校ですよ。
義務教育終了程度の各種学校とかじゃん、
ね、いやー、でも今の教科書ってカラフルね。
ああ色は
カラーでね、字も大きくってね、
うん、そうですね、
いいですね。ああいう教科書だったらもっと勉強したかもね。
しない今のやつもそう言ってる誰がするもんか。
ほら、山川出版の日本史の教科書って普通に売ってるじゃん、本屋さんで。
ちょっと違うけどね。
あ、違うの、うん、でさ、普通の教科書でなんで普通の本屋さんで売ってないんだろうね。なんか前もこんな話したような気もするけど。さあ今日はですね、
うん、
まあもうすぐね、おもれきも300回と切り番来ますから、
あと5回、6回、
今日6回ですから4回ほどですね、うん、来ますから、また
やべえじゃん、
有名人物をね、
は
あ、に焦点を当てたものをするんですけども、
は
あ、その選考に落ちた人物そんなひどい扱いで別に、うん、その切り番ではちょっと扱わないんですが、ちょっと人物を
残念賞みたいな。
はい、残念賞ってことではないですけども、
また静岡県民に殴られますよ。
そうだね、うん、そんな悪気はないんですけども、まあちょっと、うん、ちょっとその切り板ではちょっと扱わないんだけど、
これは無理でしょ、
うん、まあね、皆さんはもうあの表題を 見ながら聞いてるので何やるか分かってるんですが、
今日
は
ちょっと格が違うでしょ、その次郎長が悪いってわけじゃない
けど、うん、ね、うん、清水の次郎長さんをねちょっと紹介します。
いやいやいや、そら、うん、信長と同列ってわけにいかない
で、ケリーさんが昔ね清水に観光旅行に行った時に次郎長さんのお家行ったの。
あー、言いましたか。
うん、でそこに売ってたのが次郎長一代記っていう冊子なんです。ちょっと絵本帳になってる、うん、なってる清水の次郎長さんの伝記物の本冊子がありまして、これ何でしょう、清水港次郎長製菓が発行している次郎長さんの本です。
はい、
はい、これをちょっと紹介して、清水の次郎長さんってどんな人なのかなと。
まあ今や清水といえばね、桜桃子か次郎長かっちゅうぐらいですからね、
うん、まあ、桜桃子はね、
うん、
さだって清水に行くとさ、ちびまる子ちゃんのテーマパークみたいなのあるよね。行きましたよ。
あ、行った
んだ。うん、あそこにほらなんかお寿司横丁みたいな、あのラーメン屋がいっぱい並んでるみたいな感じで、お寿司がいっぱい、お寿司屋がいっぱいあるところに行ったら、
うん、
ちびまる子ちゃんのがあって見てきました。
ちびまる子ちゃんの寿司があるの？
違う、なんちゅうの、ちびまる子ちゃんの
寿司屋横丁みたいなところに
の一角に
ちびまる子ちゃんコーナーがある
って。そうそうそうそう、うん、で見てきましたけど、うんで終わったけど、でちびまる子ちゃん好きなんですよ。昔からコミックとか持って読んでたし、
知ってる、
うん、ね、でも僕清水の次郎長さんって名前は昔から知ってますけど、よく知らないです正直言って、
うん、
ヤクザさんなんでしょ。
まあヤクザですね、
うん、じゃあ怖い人なんだ。
いいかな、
うん、ベランめえ、ベランボめえとかってこういうような、
うん、ひどいな、
うん、それぐらいの知識しかないんですよ。
はあ、
だからこう今日はちょっと今回はね、ちょっと清水の次郎長さんをどういう人物なのか見ていこうと思います。
うん、
はい、清水の次郎長なんですけども、1820年文政3年に生まれたそうです。
うん、
そうすると今年、来年で200歳、生誕200歳、
幕末です
ね。1820年だもん、来年2020年だもん。
そうやね。
あ、じゃあなんか一大イベントやるんじゃない。
一大イベント、
ちょっと麒麟の次は次郎長で大河ドラマ行くんじゃない。
うん、ヤクザは厳しいな。
あ、そうだね、まあ今うるさいもんね。
うん、
もうあのピエールもさ、
ピエールも
ピエールちょっともう伊達店でもあの時すごい焦りましたよ。
あー、
どうなるのか。そうかそうか、
はいはい、
ほんと僕面白くて見てんのにさ僕あのセゴドより一生懸命見てるよ。
あ、本当に。
うん、
へえ、
もうなんかセゴドの時ちょっと1,2,3 週間貯めて見ちゃったりとかさ、
うん、
してますが、セゴドンはもう早く見、あ、セゴドンじゃなくて伊達店は早く見たくてって感じです。
追っかける感じで、
はい、
へ、
なんか毎週なんかうるってくるよ。
本当に、
うん、いい話、うん、なのにあの視聴率悪いんだよね。
まあなあ、
時代劇を求めちゃダメだよね。
あれ見たで、あのなんだっけ、シベリア鉄道のやつ時
か。あー、うん、大変そうでしたね、
うん、
ふんどしでふん、あの兄子さんの前で着替えたりね、
そうそうそ
う、うん、味噌スープ飲んだりね、うん、あんなの大河ドラマですると思わなかったね、
うん、
あの鉄道旅で一 1回分ってね。
そうそうそう、
うん、
まあ、その辺をね、是とするか非とするか、
うん、まあ
冗長な話だなと見ればね、ダラダラしてるし、
まあそうだね。でも、うん、ああいう時代の表現を再現するのもあまり機会がないから、うん、いい機会だなと思って感心して見てましたけどね。はい、そんな清水の次郎長さんは、
うん、
1820年ですね、生まれました。清水港美濃和の船持ち船頭、
船頭、
あ、船頭、
うん、
高木三右衛門、
うん、
通称雲水の三右衛門の次男として生まれます、
うん、
母親の弟で米屋を営む叔父の高田屋次郎八のもとに養子に出され、長五郎と命名されました、
うん、
その後次郎八の次郎八のとこの長五郎が詰まって次郎長になるそうです、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
次郎八さんとこの長五郎、
次郎八さんちの長五郎
さんが縮まって次郎長なんだ。そうなんだ、変な名前って思ってたの昔から。だってなんとか太郎とかさ、
なんとか長五郎さん、長五郎さんってだいたい映画とかで言ってるじゃないですか。イメージないでしょ、
ない、
次郎長の映画とかドラマ
って。次郎長さんじゃないの、次郎長さん、次郎長さんじゃない、
次郎長ってもだからあだ名だから、だからこうね、その普通の人は呼ばない、長五郎さんって言ってはるじゃないですか。
知らない、
じゃないですかって、
うん、え、それ清水の次郎長って名前なんでしょ。
まだそれはなんていうの、二つ名じゃん、あだ名みたいな
も
んじゃない
ですか。清水にいる次郎長って、
うん、あ、親しい人であれば次郎長さんですけど、やっぱりさ、パブリックな空間ではそんな呼ばない、
長五郎さんなんだ、
長五郎さんって大体言うじゃないですか。
そうだね、
そうだねって、
うん、長太郎の方がイメージがある、
うん、何言ってるか分からない、
暴れ八尺、
うん、知ってるけど。
1828年、文政11年、9歳の時です。幼少時代は類まれなわんぱく小僧で、上清水町の、
うん、
前、
そうでしょうね、
前掃除の寺子屋で読み書きを学ぶが、喧嘩やいたずらばかりをして和尚を困らせ、追放されます、
うん、
これで次郎長の勉強は終わりました。退学させられるんですね、寺子屋を、うん、そんなにわんぱくなんですね、落ち着きのない子なのかね1929年、文政12年、10歳の時ですね。わんぱくで手に負えない次郎長の性格を直すため、ゆいの、ゆいって地名ですね、
うん、
の、親類4軒の間をたらい回しに預けられます。しかしそこでもガキ大将となってわんぱくぶりを発揮してたそうです。今だったら児童相談所行きだろうけどねダメか、たらい回し、たらい回しはあんまり良くないですね。
たらい回しはだから要するに修行のためでしょ。
あ、そういうこと、
いらないからじゃなくて、そのいろんな予想の飯を食わしてって意味じゃん。
そういう意味なの。
だって、そうだってこの後実家に戻ってはるじゃないですか。
うん、手に負えない、めんどくさい、大変な子だからじゃない。
いや、だからそういう性根を叩き直すために。
いや、今だったら虐待で言われるよ。
いや、虐待じゃない、別にその本当に飯も食わさへんって意味じゃなくて、預けられてるだけは親類の家に、
うん、
で、お前どこでその商売学ばしてあげて、
うん、
ちょっと厳しくしつけ、
親類も何、商売やってる家に預けられ
てる。いや、そうそう、別にそのなんか食えない家とかじゃない
です。あ、そういうことです。
それなりの親類でしょう、
はい、1834年、
修行、修行、
うん、1834年、天保5年、
うん、
天保の改革の頃ですから。
そうですね、
15歳です。店の金100両を持って家出で、浜松で米相場を張って大儲けして帰り、養父を驚かせる。で、翌年16歳の時、養父が他界してからは心を改め、家業に精を出し、店は繁盛を極める。 100両って大金じゃないですか。
でかいね。
それ持ち出して家でって、うん、これ養子に行った、
実家でしょ。たらい回しにされて結局実家に戻ってきて、挙句の果てに持ち逃げですよ。
船頭さんとこで。
いやいや、養父だから。
あ、養父だから。
小宮さんだった
じろはしさんとこ、
うん、
じろはしさんとこで、
うん、ひどいやつです
よ。うん、そう、200両って大金だから、
うん、
ダメですよね。警察に連絡すべきですよね。うん、うん、でも、
ね、
で、じろはしさんが亡くなってからは心を改め、
うん、
いい子になるんだ、
うん、
15歳で心改めるっていい子だね。
今とは違うからね。16は大人ですから。
あ、そう、あ、そうだね、うん、でも今の15って中学生だよまだ。
いや、今ならね、当時は違うでしょ。
はい、1939年、天保10年、
うん、
20歳です。旅の僧が人相を見て次郎長さんに25歳の命と言われちゃいます、
うん、
これがため人生観が一変し、持って生まれた狂客魂が頭をもたげ、任侠を志す、
うん、
25歳、20歳の時にあと5年の命って言われちゃうんだ、
うん、
病気もしてないのにね、
うん、
で、任侠ヤクザになる。こんなんで、
うん、
本当にこれ。
いや、知らないけど。
このさ、旅の僧もさ、ひどいよね。
そうね。
なんか、
本当にすごい人なのか、とんでもないやつか
ですか。うん、宮崎さん、占いとはこんなん信じる？
いやね、嫌いじゃ、信じないけど嫌いじゃない。
あの、いや、あるじゃん、スーパーの端っことかでさ、占いコーナーとかさ、そう
そうそう、見るよ。
あるじゃん、行ったことある？
ああいう、いや、そういう人はいない。
ない。なんか、ああいうのさ、
うん、
ずっといるじゃん、占い師の人って、うん、儲かんの？
どうなんでしょう。
どうやって食ってんのかしらって。
好きな人は好きだしね。
一回もあるのないの？
商売やってない人で、まあ、みんな結構あの人はよく知ってそういうのは見れる人だっていう人っていない、大体。
で、どういうこと？
そう、商売としての占い師じゃないんだけど、まあ、霊感とかがあって、あの人は結構いろんなそういう占いみたいなできる人だよみた
いな。いない。
あ、本当に？
なんか手相はさ、たまにいるけど、うん、何にもいいことも悪いことも言われたことないの。まあ、僕手相はいいみたいなね。あの、マスカケだから。
あ、そうなんだ。
うん、ほら。
どれがマスカケ？
これこれ、横一本に繋がってるじゃん。普通さ、こう2本とかに分かれてたりするじゃん。ここ、真横に1本に線繋がってるじゃん。
あー。
これ、家康の手相だよ。
あー、マスカケ線ってなんか、うん、あのテレビ
でよく。天下取る手相、
ね。うん、あ、そう。
いや、本当なんだって言って。
う
ん、だから夢実現するタイプなんです
よ。よかったね。
うん、
よかったね。
お金の線が、ね、ないみたい。
あ、
うん、でもそういう店とかは行ったことない。タロット占いの店も来たことないし。
でもそのなんか知り合いの人で結構この人は結構できる人だよって人に、まあ、たまたま一緒にお酒飲んだ
とか、うん、何占い？
お前の前世は何だって言われましたよ。
何だったの？ゾウリムシだったの？
鎌倉時代の僧侶だって言われました。
前世？で、800年も間空くの？
そう。
うーん、輪廻転生長いね。
長いね。よくわかんないけど。
僧侶？
うん、
うん、いや、ね、貧乏僧、生臭坊だったのかな。
若くして死んじゃったんだって。
あ、そう、うん、それが何、今世に何か影響してんの？
そうそう、だから勉強しきれずに修行半ばで死んじゃったから、
あ、
今期ではやっぱりそういう知識欲とか強いでしょとか言って、
うーん、呪いなんだ前世の。
そうそうそう、宿命なんですよ。
へー、
うん、
そう、いない、そういう人。
あ、そうね。いや、僕もそんな絶対金払ってなんか聞かないけど、
うん、
酔っ払った勢いでその人に聞いちゃったんだけど、
うん、 いいことだけ言ってほしいよね。
もっといろいろ見えるけど言いますかとか、もういらないいらないって言ったんだけど、
ね、あえてさ、こっちのさ表情とかも読み取ってさって、うん、心理学的なものもあるような気もするんですけどね。
まあ、でもほら結構その人は別に利益でやってるわけじゃないし、そうそう、だからまあちょっと知って、まあ、逆に信憑性あるじゃないですか、みたいな話。何の話やん。
ああ、だから旅の、そ
う、ボンさんに言われた、
うん、失礼だね。でヤクザを目指します、うん、1842年23歳の時に米屋を実の姉夫婦に譲って、
うん、
親友の大熊と共にわらじを履き、
うん、
三州、あ、三河の寺津の今天狗、
うん、
今天狗、
今天狗の儀助親分を頼る、
儀助親分を頼って、
うん、
剣道を吉良の小川武一について学ぶ、
うん、
だから三河に行って、
うん、
今天狗親分、
うん、
すごい名字ね、
うん、ヤクザはこう大体ほら昔はこれ二つ名があるじゃないですか、本名じゃなくてなんとか、
じゃあおもれきのケリーさんみたいな感じ、
ね、それはただのあれでしょ、そのなんか鬼のなんとかとか、
ああ、まあそういうふうにね、
もうおもれきって言われても全然怖くない。
ああ、じゃあ男前のケリーさんみたいな、
分かってない。
で、剣道の修行もするんだ、
うん、
そうか、町人だもんね、この人ね。だからここで剣術修行をする、
うん、
小川武一さんっていうのは強いのかね、
知らん。
キラにいたんだって。キラってキラ光介の助のキラだよね。
そうそう、
あの、あれ三河になるの
か、三河ですね、ね、
うんうん、西尾のあたり、
まあ西尾のもちょっと
下の、ね、玉氷とか
海沿いのところですね、ね、キラは、うん、
はい。1845年、弘化2年、
うん、
3年間他国で修行して清水へ帰った次郎長に、
うん、
その名を大きく売り出すチャンスが訪れます、
うん、
つまらぬ誤解から起きた
紬の
文吉、文吉、
文吉、
文吉と和田島の
太宰衛門、
太宰衛門、太いって書いて太宰衛門の喧嘩をたった一人で見事に仲裁して一躍有名になる、
うん、
しょうもない喧嘩を仲裁したんですね。
しょうもない、
だってつまらぬ誤解って書いて、
喧嘩の原因がつまらない、うん、喧嘩はしょうもなくない、
ああそれは大事になる、大変なこと
だ、だってほら、右の絵見たらほら興奮引きつれて血の雨が降ろうかっていうとこじゃないですか、
決闘してるとこを止めたわけよ。決闘ってしたことあります？
ねえよ、んなもの。
うちもないんだけど、中学の時に決闘があったの、
はあ、
どこそこ中学校対どこそこ中学校、
それはあった、あった、それに動員はかけられた
僕はないけど、ちょっと年が離れてたから、うん、なかったけど新聞に載ったもん、決闘があるっつって、うん、
同じクラスにもうすごい人がいたんで、
はあ、
その人がまあそのなんか隣の中学のなんとかとやるから、
はあ、
って言ってもクラスの男性は
招集の
ために徴兵ですみたいな。
え、本当に行ったの？
行ったよ。
行ったの、宮崎さん。
端っこの方が。
昭和ですね。
衝突はなかったけどね。その、
あ、
結局先生とか来たりして、
あ、結局先生来るんだ、
解散になった
、お前たち何をやってるんだってそうそうそう、学園ドラマみたいですね。あ、水月タウンでもあったんだね、
う
ん、
そうそう、結構荒れた学校だったんだ
ね。河原でやったの？神社？
空き地？
昭和だね。え、そういうのってさ、今だったら携帯でさ、
ああ、
こう呼び出したりとかでさ、うん、なんかしそうだけど、当時ってどうやって決闘の約束、果たし状？
どういうこと？当事者
か。どうやって、そこ、
学校サボってどっかでなんかやってたんでしょう。
でも律儀だよね。 だから5月10日4時にあそこの神社なおお分かったぜってやるんでしょ。今考えたらある意味真面目だよね。
いやいや
それ巻き込まれた人やった
けど男の世界ですよ、ね、
はい。でこれがなんで要は町で騒動になったのを見事に仲裁して、うん、これが有名になっちゃうきっかけになるんですね。
まあ、男が名前を売るっていうのはね、やっぱりこういう大きな喧嘩をちゃんと自分の名前でお互いがちゃんと納得するように裁かないとダメなんで。
喧嘩はやめて二人を止めてなんて言ってちゃダメなんですね。
殴られます。
はい。1847年、28歳の時です。エイジリの大熊、さっきの親友ですね、うん、大熊の妹おちょう
お
手夫さん、
お手夫、お嬢さん、
お嬢をめとり、うん、生家近くに新婚の世帯を持ちます。28歳で結婚した
ん
です、
ね、初代、うん、世帯、うん、
初代ですか、うん、世帯、まあ結婚したんですね、うん、で清水港に次郎町ありの名声が日々高まり、
うん、
常に客人があるため貧乏暮らしに終始女房が苦労します、
うん、
なんかいっぱいお茶菓子を出して大変だったってことですか。
いやそうだから名前が高まればね、公文にしてくれとか、
あ
また同業者が寄った時にはしばらく止めてくれってなるわけですよ。
なるほど。で奥さんが苦労するんですね。
で難しいね、いたしかゆしで、うん、名前が売れなきゃただのチンピラだけど。
そうだよね、親分に
名前が売れたらまあそのね男としては上がるけど、うん、その代わりまあ維持費は高い。
28歳でなかなか当時としては遅い結婚ですね。
まあそうですね、結構いいお年ですよね、当時としてはね。
おっちゃんなんね。
今ならまあ適齢期ぐらいですけど、
うん、1858年安政5年39歳ですの時ですね。11年後ですね、安政の大獄の頃はい。女房お蝶の兄江尻の大熊と甲斐の祐介、
祐天千之助かな、
祐天千之助、
千千之助、
祐天と
千、祐天千之助、
祐天、祐天って名字なの
かな、
祐天千之助の不和から千之助の親分の猿谷勘助を切ったため、
うん、堀に、
堀に、堀って何、
警察
みたいな、ね、当時の警察みたいなのに追われる身となり、うん、お蝶を連れて旅に出る、
うん、
逃亡ですか。
そうですな。
でこの年の12月29日1858年12月29日旅で病んだお蝶は名古屋市、名古屋の何て読んだよねこれ、巾着の巾にした
幅下かな、うん、
の長兵衛宅で客死しちゃいます。旅先でお父さん死んじゃうの、
はいはいはいはい、
でこの時次郎町から対応を受けていた安下田の旧録が堀に追われていた次郎町を役人に密告、その上かくまってくれた長兵衛さんを策略にかけて無実の罪で牢死、うん、牢屋で死なせちゃったってことね、獄死みたいな感じかな。
そうよね。
この時の遺恨が元で旧録を切り石松のコンピラ第三となる、
うん、
って書いてあるの。1960年に森の石松さんがきんぴら参りに、きんぴらじゃない、ごめんなさい、こんぴら参りに行くんだって話になるの。
いや、罪人になっちゃったから、こんぴらさんに行けなくなっちゃったわけです、
うん、お嬢さん。何これってさ、お嬢さんと清水を出て、こんぴらさん目指せたの、
うん、ねえ、逃亡生活の一応目標ぐらいだったんですかね、
う
ん、
まあ、静岡から、うん、コンピュアさんは遠いね、
うん、
大阪の向こう岡山どうやって行ってたんだろう当時。
何が、
その
歩いてでし
ょ。東、あ、そりゃそうだけど、どっから船に乗るの？今だったらさ、
まあ、大阪からでも乗れるし、
ウコー連絡船、
まあ、一番多いのは岡山ですね。下津から乗るっていう、下津から丸亀の船っていうのが一番ポピュラーな。
丸亀、
うん、
製麺、
まあうどんやね、
うん、あ、ウコー連絡船のコースじゃないの？
ない、ウコーはだって高松よりも丸亀の方が近いじゃないですか。琴平にはね、
うんうんうん、まあ瀬戸内海を、
ここはだって海離れてるでしょ、
うん、
下津と丸亀の間が一番狭いじゃないですか、橋がかかってるとこでしょ、
うん、とそうだね、うん、当時だったらそうか、その方が安全か、うん、うん、
で森の石松が代わりに
行くんだね、
帰りに。
この96ってやつは6でもないやつですね。
そうやね、恩を受けながら密告して、
うん、なんか司法取引でもあったんでしょうかね。
まあ当時はね、密告したらお金出るからね、
うん、あ、そうなんですか。
そうそうそう、
あ、じゃあ僕も密告しそう。
あ、そう、今はダメですよ、う
ん、でも今司法取引だったら、
うん、でもそれは事前にそうしとかないと。
はい、1860年、
はい、
万延元年、
万延元年、
はいですね、うん、コンピラー参り、石松さんが言ってくれてたんですけど、お蝶への香典として、
うん、
三受山亀太郎、
鎌太郎、
すごい名前だね、から預かった25両を都鳥三兄弟に騙し取られ、
うん、
石松さんは憤死しちゃったそうです、
うん、
何これ。
コンピラ大さん知らない？寿司食いねえって話知らない？
渋学隊
そうやけどそのフレーズはどっから来たかっていうの
知らない。あ、これなの？
そうそうそう、コンピラに行く、それこそ丸亀に行く船の途中で、うん、なんだっけ、次郎長、自分の親分の噂が出てて、うん、
旅の途中で
旅の人がその次郎長っていう親分がよろしいよって話を聞いて、うん、でまあ自分は自分の子分だっていう身分を隠して、うん、あ、そうなのかいって言って、どんな人なんだって言ったら、すごいバーって褒めてくれるから、
うん、
いや寿司食いなって言って、
うん、あ、寿司食いね、寿司食いねって石松ちゃん出しちゃったの、
講談の有名な場面ですけどね。
へ
え、うん、それでコンピラさんお参りして帰り道ですね。
へえ、んで残ってたお金を騙し取られるって感じなの？
香典として預かってた、うん、お蝶さん、自分の親分の奥さんの香典として預かってたのを取られちゃった、盗まれたっていうか、うん、奪われちゃった。
だ、悪いやつだね、都鳥一家は、うん、で死んじゃうの。
そうです、
ね、喧嘩して、
うん、
あ、森の石松28歳で
亡くなる、血まみれでこうザンバラでよくあるじゃん、時代劇で、
うん
うん、全然見たことない、
うん、ない
マジで、
うん、はい、もう一丁行くね、
は
あ、時間になってきたんで1861年、
うん、
文久元年42歳の時ですね、
はい、
この年の正月の15日に石松を騙し討ちにした都鳥一家9名は、
うん、
次郎長一家がフグ中毒で寝込んだと聞き、
うん、
この木に襲わんと清水へやってきます。これを知った次郎長一家は追い分けの酒邸、
うん、
居酒屋ですね、
うん、
かな、かご屋、
うん、
で酒を飲んでいた彼らを奇襲し石松の敵を討つ、
うん、
なんか映画になりそうですね、本当に。
いや、一番有名な場面でしょ、次郎長の話って。この石松の大さんの話と、
うんうん、
宮古鳥の兄弟殺すし、
殺しちゃったんだ9人、
うん、
酒屋も迷惑ね
まあね、
うん、へえ。じゃあこれがその次郎長さんの一番の見せ場、
生涯、まあ、まあよく言う
物語的には。
ね、
うん、でもまだあるんだ、
うん、
でもちょっと続きは次回に。
終わりかい、
うんうん、だってもう30分過ぎても、
うん、
へえ、なかなか ヤクザですね。
いや、完全にヤクザでしょ。
はい。じゃあ続きは次回でお便り参ります。
時代劇ね、どれが一番有名かな。
お便りいくよ。ルンさんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。最近おもれきを聞き始め、アプリを入れてみました。これから頑張って全部の回を聞いていきたいと思っています。私は日本のお城が大好きですが、お二人のおすすめのお城はありますか？ぜひ教えていただきたいです。以前にこんな話をしていた場合はすいませんといただきましたが、ルンさんはティーンエイジャーですよ。
ティーンエイジャー。
みなずきさんのお好きなお城は？
難しいな。
日本のお城か。
綺麗なお城な。綺麗、いいお城ね。松本城とか結構好きですけどね。
松本城ね、カラス城だよね。
ね、落ち着いた感じで。
どこだろう。ちゃんと天守閣のあるお城なのかな。
いや別にほら、なんだっけ、武田城みたいに天空のなんとかで、
石垣だけで有名な、なんかあの山城のね、あとなんか見るとあーって思ったりするとこもあるけど、どうだろうな。僕やっぱ姫路城とかやっぱ印象深いね。
それは、まあ、姫路城はね、まあ、別格でしょう。
じゃあ松山城かな。
松山、まあな、まあ町の雰囲気も込みで、まあ
確かに綺麗だよね。
お城自体は結構ね、ぺちゃんとした城
じゃん。ああ、そうです。立派な天守閣ってイメージないけど、なんか町の真ん中の山に
ポ
ンってやる配置がね、いいね、
いい
と思いますね。ぜひですね、あのなんか夏休みとか使って青春18切符とかで旅してみてくださいな。
あ、10代か、そうか。でも場所が大変だね。
そうですね。だからあんまりこっち西の方にもっと来てもらうといろんなのあるかもですよね。
まあ建物はやっぱり西の方がね、立派ないいのが多いからね。
また旅に出てみてくださいな。
これからです、
さあ続いて道の子の姉さんからいただきました。
姉さん、
はい。おもれきの皆様こんにちは。279回、280回を拝聴しました。歴史の本を読むときに真っ先に調べるのは登場人物の年齢です。何年に生まれて何年に行くのか、死んじゃうのか、同年代を、じゃあごめんなさい、同時代を、どういう人たちと一緒に来たのかは興味のあるところです。差し当たり私は戦国時代の物差しは直江兼続です。1560年生まれで、関ヶ原の合戦の時には40、死ぬのが60ならいいのですが59歳というのはちょっと残念です。桶狭間のも同じ1960年です。兼続より上か下か、桶狭間より早いか遅いかというふうに見ています。気になる戦国大名といえば、いろんな小説に出てくるのに主役にならない藤堂高虎、伊賀上野城と私は思っていたのですが、伊賀上野氏を訪ねて驚きました。伊賀上野城に高虎はいなかったのです。素晴らしい石垣は高虎の築城ですが、建物は台風で壊れたそうです。そしてそのまま天守閣は作らず、江戸時代になってからは高虎の弟が城代として伊賀上野に入り、高虎は上野城にはいなかったそうです。では高虎はどこにと思案していたら、津ですよと、津氏ね、組紐館の方から教えていただきました。さらに驚かされたのは、今の伊賀上野城は川崎当たる、なんだ、
勝さん
、という一人の資材で建てられたということです。 歩いてみると上野あり広小路あり東京の地名とどちらが早いのだろうと素朴な疑問が私にふつふつ、湧いてきます。松尾芭蕉ゆかりの地をまた訪ねてみたいと思いますといただきました、
うん、
はい、藤堂高虎ですって。名前は知ってるけどよく知らないね。なんか
よく知らない、
うん、
あ、そうな
の。なんか築城の名人みたいな。
ああ、そうですね。
それぐらいしか、うん、藤堂藩でだからケリーさんの出身の三重のってぐらいは分かりますけど、まあ何がどうで有名な戦国武将だったのかはいまいち知らないですね。
何が有名、
うん、
うん、裏切り者の代名詞です
よ。あ、そうなの。
ずっとこう主君をね渡り歩いて。
あ、だから大河の主人公になれないの。
なれなくはないと思いますけど、うん、
まあ来年もね裏切り者の明智光秀ですからね。
まああの人1回だけですけど、藤堂高虎はずっとこの、ね、秀吉から、
ああそう
か、徳川家でもね、家康の信任を得て
る。まあそうですね、ずっと残るんだけどね。
幕末に通販はね、裏切って、幕府を裏切って新政府について、鳥羽伏見の戦いでね、
裏切り一族なんです
ね。そうそうそう、
家訓なんですね。
こと言ったら怒られるんじゃないかな。
伊賀上野は行ったことあります？
ありますよ。
あ、片焼きせんべいかな。
あー、買ったやつあんな、
うん、あれお店でじあの製造作ってるとこ行くと、
うん、
柔らかいの
焼きたてのやつ
売ってくれるでしょ、うん、あれ美味しいね。あんまりね、片焼きせんべいね買わないようにしてるんですよ。
なんで？
歯に悪いから。
歯に悪い
から歯に負担かかるから。
そうでし
ょ。あまり硬いのは食べないようにしましょうって言われたから、うん、あまりいただいたらね美味しくいただきますけどね。
肉屋さんとかね、
金谷か、
金谷だっけ、
うん、
有名なね、
ね、うん、なんか天神祭りが有名なんですってよ。
ああ、そうなの、祭り、うん、うん、
何でしたっけ、あの出汁が、出て、うん、はい。さあ続いてですね、もう一丁読もうかな。デメさんからいただきました。
デメ、
はい。ケリーさん、水月さん、こんにちは。このお便りが読まれてる頃にはそんな時期じゃないかなと先を読んで書いています。配信300回おめでとうございます。残念ながら5回ほど早かったですね、
うん、
はい。センター試験の回を聞いて今年もこの季節がやってきたんだなと思いました。私にとってはもう風物詩の一つです、
うん、
突然私事ですが、昨年10月に母親になりました。痛みに弱い私は出産にビビりまくっていたのですが、割とスムーズに息子を出産しました。息子を抱っこしながら朝ドラや歴史ドラマを見て、医療が発達しても出産の命がけっぷりは変わらないな。でもやっぱりこの時代の妊婦さんは大変だっただろうな。でもでもなんか現代の妊婦さんより大事にされてる気がするなんて思っています、
うん、
なかなか最近配信後すぐに聞くことが難しいのですが、それでも楽しみに聞いておりますといただきました、
うん、
デメさんはお母さんになっちゃったんですね。
おめでとうございます、
ね、男子ですってね、
うん、
古墳を滑り台にしていたような子が今や立派なお母さんになって、
ああ、うん、そうかそうか
ねえ。でも出産って痛いんでしょ。
いやー、伝えに行く経験がないんで、
なんか参道からなんかスイカが出てくるみたいなって言いますよね。
で、あの力スイカを吐くぐらいとか言いますな、
うん、でもあの痛みまた忘れちゃうんだってね。
あ、
なんかやっぱ半年ぐらい経つと、もうなんか忘れかけてきて、
うん、
もう一人産んでもいいかなとか思えるようになったって女友達が言ってましたけど、
ね、まあ人間はね、
うん、
そういうもんでしょう。
でもその痛さ男は耐えられないんだってね。痛くて死んじゃうんだって。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
まあね、僕たち繊細できてますからね、
うん、
はい。 ね、あのまたね、子育て大変だと思いますけどね、あのリフレッシュに私たちの声が癒しになったらありがたいですね。
そうね、
はい、では今日はね、ここまでにしましょう。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールをお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。